桜巻です。
紫るなです。
ピフリネットのパンパンパンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ピフリネットで放送されております。寒いね。
寒いです。
なんかさ、今日私久しぶりにこの収録するために練馬区に来たんですけど、雪すごい残ってない？
っていうか私地元の方がもっとすごいから別に驚かないです。
そんなに残ってるの？
そうなんです。一番東京の外れの方だから。
あ、そう。やっぱ東京でもなんか、そうだよね、東京の奥の方でなんか孤立しちゃった村とかあるんでしょ？
あ、らしいです
ね、都内でも、うん、なんかね、朝倉が住んでる方はまあなんだろう、雪がこう道路沿いとかにこう全部避けられてるじゃない、うん、でまあそこに雪が多少は残ってるんだけど、うん、でもまあ高橋さんにしたら20センチとか。
あ、そうなん
ですか。そのくらいなので、あんまりこう気になることはないというか、歩道がこうちょっとこう雪で邪魔されてることはもうないのね。
羨ましい。
で、今日練馬に来たらなんか雪がさ、ものすごい歩道とかにいっぱいにまだ積もってて歩けなくてさ、すごい残ってるなって思ったんだけど、ルナピーの方はもっと残ってんだ。
うちの家の近くの駅なんか、うん、もう駅斜面になってるところがあって、そこ全部雪で埋もれてる。
マジで？そうなんだ、すごかったんだね、やっぱりね。
そうそう、60センチぐらい私の家の近く降って、私が知ってるだけでもなんか近所で駐車場の屋根が壊れてる家が3軒ぐらいあった、
あ、そう、うん、なんかさ、なんだろう、東京ってそんなに雪そこまで降らないイメージがあったんだけど、うん、すごいね、なんか今年は。じゃあ
すごい、すごい
ね。なんか私のお友達のお家もなんかこう車がすっぽり雪で埋もれててでなんかこう雪かきをしないと車が出せなくって、うんうん、その次の日に来た会社に来た彼女はもう筋肉痛で腰があって言ってるぐらい大変だったみたいで、うん、だからやっぱりじゃあすごかったんだね、今後この間の雪はね。
すごい、う
ん、そうなんだ。あのまだね、東京都内はまあそのぐらいで今、まあ、ちょっと溶け残りって感じですけど、あの群馬とかね、長野とか、うん、まだまだあの本当に雪がこう積もっちゃってなんか通れない道とかいっぱいあって大変みたいなんだね、うん、本当に皆さん気をつけて生活していただきたいと思います。今日はですね、そんな雪に負けない元気な放送を30分間お届けしてまいりますので、皆さん最後までよろしくお付き合いください。のコーナーです。このコーナーは日頃気になる何かのテーマを決めて自由にお話をしてしまおうという自由なコーナーです。まあ、あの本当にね、寒い中皆さんあの気をつけて生活をされていることかと思うんですけれども、まあこの冬はやっぱりちょっと前まで皆さんがお家の中でぬくぬく楽しめたソチオリンピックがありましたので、はい、ね、本当ちょっとさ、時間がやっぱり時差の関係で、うん、夜中だったじゃん、ずっと放送が。そうそうそう、だから結構寝不足な方も多かったんじゃないかなと、ね、眠
い、
ね、思うんだけど、エルナピーはずっと応援を結構生でしてたタイプ？
あ、割と見てました。
マジで？本当、え、誰がやっぱりこう何印象に残ったりとか応援一生懸命したなっていう感じ？
あ、私、うん、個人的に羽生くんがすごい好きなんです。
羽生くんの人気はすごいね。
え、
すごい。
羽生くん私だけのものじゃなかったんですか？
あ、ごめんね、違ったかも、
な
んかね、もうだってうちの会社の子なんか羽生くんのことを勝手にゆずって呼んでるからねゆず頑張ったみたいな感じで言ってるから。
え、羽生くん応援するのは私だけでいいんだけどみたいな。
いやいやいや、もう完全な国民的アイドルですからね、なんかあの子はやっぱりさ、なんだろう、違うよね他の子と。わかんないけど、あの若さでね、えあんな日本を背負ってたって辛いこともあっただろうに、なんかよく頑張ったよね。
かっこいい。
かっこよかったね。
本当ね、滑ってる時はすごくかっこよくて、うん、なんか大人っぽいなって思うんですけど、うんうんうん、なんか喋ってる時はあどけないっていうか、なんかすがすがしいというか、うん、少年っぽい感じな
の。少年だよね、だってまだ、うんうん、あんな若いさ子が本当に日本の代表ってすごいことだと思いますよね。 でも私ねスケートで言ったらやっぱりね
浅田真央、
浅田真央ちゃんももちろんそうなんだけど、やっぱり私の年代だと高橋大輔くんなんだよね。
あーわかるかも。
なんかね私あの子がさ、ソチに出る前の大会で全然ダメだったでしょ。
あ、全日本選手権、
そうそう、うん、あの手怪我しちゃってさ、流血しちゃってさ、
ね、大ちゃん泣きながら喋ってた。
そうなの。それで最後のさインタビューであんな涙をためてさ、うん、私ねこんなに長い間男子のフィギュアを支えてきた高橋くんがこんな終わり方をしちゃいけないってすごい悲しくなって、
ね、わかる。
もう明らかにあの子が何年も男子のフィギュアを支えてきたのに、で今はまあ羽生くんがパンと出ちゃって正直ちょっと差もあってさ、でなんかでもそれでもやっぱり高橋くんはこのまま終わっちゃいけないって絶対オリンピックに出してほしいってすごい思って、そしたら、まあ、本人もダメだってあの時は思ってたみたいだけど、まあ、代表になったじゃない、だから本当はねあの小塚くんの方がもしかしたら今実力トントンぐらいかもしれないけれども、高橋くんになってよかったなと思って、
私も、
ねそれでなんか、本番までずっとあの子調子悪くてさ、
そうですね怪我して
全然ダメだったけど、一応オリンピックではさ、まあ一応最低限のこう仕事をしたというか、
優勝も無事できて、ね、そうそうそう、エキシビション、エキシビション、うん、なんとかビジョンに出るんですよね、今度
言えない推薦枠でね、
あ言葉が言えない
ね、エキシビジョンね、
エキシビジョン、
そうそうそう、でそれもうだから私本当にね高橋くんはね最後ソチで見れてよかったなと思って、
本人もやめなくてよかったって言ってて、
ね本当私本当にねあの子が一番今回はね本当はメダル取ってほしかったの。
あーその気持ちわかるかも。
そうなの、何色でもいいからメダル取って終わってほしかったなって思ったけど、まあまあでもね、まあ羽生くんもねあんなに若くて頑張ったのでいいと思いますけどね、真央ちゃんはどうだった？
真央ちゃん私、ショートもフリーもずっと見てたんだけど、
生で
見てて、生でって言ってもテレビ越しで見てて、でもうショートの時にと思って16位で嘘でしょみたいになっちゃったんだけど、
だってさあんなに成績の悪い真央ちゃん久しぶりに見たって感じしない？
あそうそうそう、
なんなら私初めてぐらいなんだけど、
私も初めてだと思ったけど、
ね、
なんかバンクーバー後にワースト3の成績って言ってた、
うん、あそうやっぱそうだよね、だ見たことないもんあの真央ちゃん、でもさ私ね真央ちゃんもあのねショートじゃなくてフリーの方でなんか納得できる演技ができたって言ってたからすごい良かった、
フリーめちゃめちゃ良くてもうすごい涙しちゃった。
うそうだよね、終わった途端に本人も泣きそうだったからさ、みんなあれで日本国民泣いたんじゃないですかね。
そうそうそう
私もなんとなく泣いちゃったからねやっぱり一緒に
いや私結構号泣だったかも。
あ本当、
だってもうジャンプが終わるたびに決まるたびにもう、はあ、ほっとしまくって。
だよね、なんかさ羽生くんとちょっと違うのはね、真央ちゃんはやっぱりね本当に見てるこっちがドキドキしちゃうんだよね。
わかるかも。
なんかさあの子やっぱりずっと一生懸命やってきてる子だから、だからね本当に緊張する。もう本当頑張ってほしい、成功してほしいっていう気持ちが強すぎて、なんかこう試合を見てるこっちも一緒になんかこう手に汗を握ってしまうというかあれってやっぱりすごいよね、彼女の人徳なんだなと思うけど、なんかさ私その話も真央ちゃんで一番良かったなと思うのは、真央ちゃん自身ももちろん頑張ったっていうのはあるけど、真央ちゃんがショート失敗してからすごいさ他の国のアスリートの人たちがさみんな真央ちゃんに応援メッセージをツイッターとかで寄せたじゃん。なんか本当に真央は最高だみたいな、頑張れる大丈夫だっていうのを、その同じ今まで一緒に頑張ってきたそのアスリートの皆さんが国を越えてそうやって真央ちゃんに対して応援をしてくれるっていうのはやっぱりねいいなって思った、ね、なんかあまだまだ世界捨てたもんじゃないなって思って、なんかそれもすごい感動しました ね、
うん、私なんかでもその直後ショートが終わった直後にネットで見たら、もう入賞もできないかもって結構逆に言う人が多くて、なんか素人の方なんですけども、あそれ聞いてとかやっぱりすごいショックになりましたけど、
まあでも正直さもうショートが終わった時点でメダルは厳しいかもって分かってたじゃん、点数的に、まあでもだからこそじゃあもう残るフリーはもう本当自分が楽しく満足できるように好きにやったらいいって思いましたけど ね
だからもう一気に10位まで抜きましたよね、16位から16位、ね、
あの子もずっとやっぱりさ日本中の期待を背負って生きてきた子だから、だからなんか最後にああやって自分が納得できるって言えるような演技で終えられてよかったなって、本当思いますよね。
だから世界選手権も今度出てくれるそうですよ、
まあ、一応今シーズンはやるのかね、ずっとね現役でね。
そうな んですかね。
ねどうするんだろうね。なんか一応そっちが集大成とか言って引退を匂わせてたじゃない、うん、だからどうなるのかなって。まあでもなんかもう本当はもっとこうちょっと好きに生きさせてあげたい気持ちもあるけどね、
でも私的にはできれば4年後のオリンピックにもまた挑戦してほしいなってすごい思うんですけど、
まあね、あの鈴木明子選手とかもさ、うんね、あの年で今回出てるわけだから
28とか、
そうだから、まあ、4年後も狙えるっちゃ狙えるけど、
ね、今度のなんだろう、ね、なんか3位の人とかも27とかでしたよね、
うん、だから割と頑張ろうと思えば頑張れる年代なんだよね。まだまだ若いし、だからただね、なんかあの子さんいろんなことを真面目に全部受け止めちゃう性格のような気がして、なんかまだまだ24歳とかで、まあ、もう若いじゃん23とか、うん、23だからなんかもっと楽しい人生ないのかなと思っちゃう、うん、なんかスケートがすごい楽しくってやりたくってって言ったらもちろんみんな見たいけど、そうじゃなくてあの子の場合は人気もあるからさ、うん、これからどういう道も今選べる状態だと思うので、うん、なんか好きに生きさせてあげたらいいのになって思っちゃう。なんかおばちゃんだから
本当お母さんみたいなこと言いますね。
そうなの、もうね本当にね、なんかこうなんだろうな、みんな急にさ、なんていうの、日本人であるっていうさ、なんていうのかな、ことってそんなに普段意識してないのに、こういう国際大会になると日本頑張れみたいになって、うん、みんなああいう若い子たちに日本を背負わせて、うん、で勝手なことを言う人も中にはいて、全然ダメだったじゃないか、うん、この野郎みたいなどっかのさ政治家みたいにさ、あの子はよく転ぶってよくあんなこと言えるなって本当私腹が立ったんですけど、あの発言ね、うん、でもなんていうのかな、なんかだから急にその日本代表みたいになって、なんでそんな重たいものをあの子たちが背負わなきゃいけないのかって本当に思うと、もう本当自分のためだけになんかいろいろやらせてあげたいなってなんか思っちゃうんですよね。全然もう本当親の感覚ですけどね、これはね。だからなんかこうね、どうなんだろうね、日本はもっと例えばじゃあ金メダル取ったり銀メダル取ったりした人に対してもっとすごいいろんないい保証があるとかさ、
あーね、確かにな
んかこう本当にそんな国を背負わせてあの子たちに無理をさせて、うん、ひどいこともみんな勝手に言うんだったらそれなりのなんかこうね、保証をしてあげてほしいなとか、う
ん、羽生くんはなんか600万もらったらしいですけど、それって安いのか高いのかどうなんでしょう
安いんじゃないですか。
安いですか、やっぱり
だって世界のトップですよ。いやなんかもっと他の国だったら変な話一生遊んで暮らせるような保証があるような気がするんだけど、
そうなんですね。
なんかこう日本ってね、その辺が、うん、こうなんていうのかな、勝手だと思うんですよね、
うん、羽生くんだって一時期スポンサー見つけるのもすごい大変とか言ってて、
ね、そうだよね、うん、だってあの子なんか普段練習してるリンクが JC さんで壊れちゃって運の感じとかって、
そう
なんかやめようと思いましたみたいな、なんかそんな発言もあったもんね、
うん、で今カナダに練習してるけど、
うんね、でもあの子はなんか本当になんだろう、体型とか見てもさ、やっぱりこう特別な感じがするから、なんかこれからもっともっとやっぱり伸びるね、要素があるから頑張ってほしいですよ ね
次のオリンピックもぜひ金取ってほしいです、
うん、取ってほしいね、うん、またこうやって勝手なねあの願いをあんな若い子にかけちゃって申し訳ないけど、まあ、でも本当楽しんでやっぱやってほしいでもねって思いますね、うん、あとはやっぱりあの今回さ、スノーボードの人たちも結構頑張って、
ね、金銅ってね、ダブル受賞でしたし ね
そうそう、なんか本当いろいろメダルもみんな頑張って取ってくれて、
笠井さんとかね、すごい最年長なのに
レジェンドが、ね、レジェンドね、あの人も金取ってほしかったよ ね勝手なこと言えばね
でもメダル取れただけでもすごいですよね、
すごい、なんか本当にね、あの人が多分支柱になってスキージャンプは支えていたはずなので、うん、だから良かったですよね、なんかあのジャンプの団体の皆さんってみんなそれぞれ具合が悪かったっぽいじゃん、なんか話聞くと、なんかどこどこが痛いとか病気になっちゃってうんぬんとか、だからそれを超えてよく頑張りましたよね、なんかやっぱなんていうのかな、普段朝倉とかはさ、何かに向かって頑張るとか努力をするとかってそういう生活がなんていうのかな、もう無縁なんですよね、だからああいう人たちってさ、それこそ本当にオリンピックの金を取るために全てのことを諦めてっていうか、全てのことに優先させて練習をしてきたりとかするんでしょ、4年間、うん、だからそれを考えるとなんかみんな本当にすごいなって思いますし、なんかメダルが取れなかった選手だって4年間もう私たちみたいな凡人には考えられない努力をして そこに集まってきた、うん、本当に国の代表で集まってきたトップクラスの選手だと思えばね、うん、なんかメダルが取れなかったからダメなんだとかそういうことではなくって、なんか本当みんな頑張ったってなんかこう温かく迎えてあげてほしいよね。
ね、運とかもね、うん、本当にあるしね、4年に一度だから、うん、自分のコンディションのタイミングとか、
うん、そうだよね、うん、だから本当にあの子たちがどれだけ頑張ってるかって見えないからさ、普段の練習が、だからなんかそういうことを想像をちゃんとみんな一人一人がしてあげて、なんかあの子たちのそのなんていうのかな、頑張りに対して敬意を払ってほしいなって思いますよね。本当勉強になりました今回もっていう感じで、
ね、日本人選手いっぱいメダル取ってくれましたもんね。
本当、はい、ね、頑張ったよみんな、あの本当に優勝できなかった人たちも頑張ったと思います、うんうん、なのであのぜひね、また本当オリンピックってこうやって国民全員が一丸になってワクワクできるようなイベントなので、うんうん、選手も国民も含めてね、また4年後のオリンピック楽しめたらいいんじゃないかなって思いますので、うん、はい、ぜひ皆さんもね、期待しましょう。4年後のオリンピックまだちょっと遠いですけどね、うん、頑
張って、その前にね、うん、2016年にオリンピックあります
ね。そうだね、冬季だけじゃないからね、うん、だから本当にみんなでまた、オリンピックがあったら、一丸となって楽しく応援してあげていただきたいなと思ったソチオリンピックでした、うん、ということで今日のトゥデイズピックアップはソチオリンピックの印象に残ったことについてお話をしました。